はい、ということでございまして、はい、皆さん生きてますか？
生きてますよ。大丈夫ですよ。生きてますよ、そら。
生きてますか？
生きてますよ。
本当ですか？ということでね、数を数えること、
はい、250回ですかね。
250回に来てしまいました。
どうする、あと50回で300だよ。
ほら、250足す50は300ですけども、はい、ね、まあまあまあ、ここまで来れたということがまず一つ、はいはい、でまあ合わせてですね、ちょうど4周年なんですよ。
4周年、
ね、うん、まあまあ厳密に言うとね、うん、稲造さんの都合で2ヶ月、うん、ね、私の都合で約7ヶ月。
そうだった。
計9ヶ月休んでますんで。
結構休んでますね。
まあまあ、実質3年とちょっとなんですけども。まあまあ、一応始まって、まあ月日だけで言うと4周年と、はい、いうことでございます。
そうですね。
4周年記念スペシャルを、
はい、
散りばめております。
はい、
うん、もう、これが上がってる頃は2つは上がってると思いますけど。
楽しみです
ね。
それ楽しみですよ。
一つはですね、しょうもないコーナーですね。
出た。出た。そういう言い方を。
もうね、最近やりすぎてね、もう編集しててね、もう途中で切れそうになりましたけどね。
いいじゃないです
か。またやってるよ。
楽しいです
よ。またやってるよ、みたいな。
楽しいやろ。
まあね、
今編集。ダメなの？
いや、いいんですけどね。うん。編集すると意外に疲れたなという。
そう。
うん。要するにね、これ本編でも言ってるんですけどね、はい、またなんか来たよ、なんだよ、本当にもう。
乗られてるんですかね。
救急車が本当にもう、
さにも。よく来ますよね。
本当やがもう、死ね。ああ、いや、乗れちゃいけませんね、はい。ということでございましてね、なんでかっていうと、アンゴルモア伝説のね、
はい、
コーナーの終わりがぼやけてるんですよね。
はい、そうですか。
いつもね、はい。要するにコーナーを、最初はほら、ちゃんとほら、でーんって始まるじゃないですか、はい、最初は撮りやすいんですよ、
はい、
終わりをどこまで撮るのかがね、
はい、
ことのほか難しかったですね。
ちゃんと説明してるんですけどね、終わりでどういう意味かっていう、ね、
どういう意味じゃなくて、そのコーナーの終わりですよ。
ああ、終わりをじゃあ作ったらいいじゃないですか。
そう、作ったらって、まあこれからの話ですけどね、
今までお母さんに作ってもらいましょうよ。
いや、今まで作ってなかった、そうじゃなくて作ってなかったんで、
はい、
要はコーナーからそのまんまエンディングトークに流れ込んでいるケースとか、
あります、あります、
うん、そういうことがあるので、はい、どこまでを切ってつなげばいいかっていう部分がね、
はい、
結構大変でしたね。
あ、楽しくするためにね。
そうそうそう、結果的に収録8時間、編集8時間かかりましたんでね。
8時間
全部聞かなきゃいけないんで、後半。そうそうそうそう。
それは悪いこと
でした。結構大変でしたね。
それは悪いことでした、
ね。いやいや、だからね、これからのコーナー作りはね、はい、やっぱり終わりを大事。
そうです、
ね。これが大事かなと思います。はい、その分、悪ふざけスペシャルは楽勝ですよ。
楽勝ですか。
うん、悪ふざけの部分だけポイッポイッと抜けないでね、
はいはい。
これ30分で終わりました。はい、まあそういうことでございましてね。
はいはい、
まあまあいろいろ総集編作るの大変なんですけども、
うん、
まあせっかくね、こう毎回ぶつ切りで聞けというのも失礼な話なんで、
はい、
まあこれはね、ちゃんと作ってからお楽しんで、もちろん最後連呼ありますよ。は
い、本当ですか。
ブバーッと。まだちょっと感染品僕も聞いてないですけどね。
はい、楽しみです。
どんなことになってるか。交互期待ということでございますね。はい、で3本目はですね、私のですね、
はい、
モノマネシリーズ、うん、これをですね、ぶった切ってやっていこうかなと思ってますんで、
はいはい、
まあおなじみのキャラ以外にも結構いろんなモノマネやってるんですね、
うん、
まあその辺も含めてね、どんな人が出てくるのか、
はい、
思った以上にいろんなキャラクターが出てくるんで、
はい、
楽しみにしていただきたいななんて思います、
はいはいはい。
さあ、じゃあ250回ということで、元気よく。
はい、元気よく。
うん。
はい。
あんまり話題は、あんまりいい話題じゃないですけどね。
本当ですか？
もう泣きて呼ばせる。とりあえず始めます。
はい。
ダバタロード
皆さんの、
腐りかけの密かん
加藤カリ
腐った方がいいんじゃねえかな。腐ってるよ、あんた。俺腐ってるな。
いや、俺も腐ってる。
行ってみよう。皆さんおはこんばんちは、二葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造ですね。
ねえ、
なんかあなた大変だったみたいですね。
もうね、鼻があったら入れたい。
入った入るんですよね。入れたいのは山々だけど、ねね、入れたいのは山々。
もうねトレンド処分に行ってね、はいはい、あの新しいあのお尻だけのあれを入れて挿入しようかなと思うぐらいですね。
そうです
ね、ちょっと今ね困窮してる状況でございますけどね、困窮してるなら買うだよ。
そうそうそう。
次節は、
はい、
6月の何日だ
よ。22日
か。
22です。
土曜日、
はい、
まあ午後10時半、まあ11時ぐらい
そうです
ね、見てますけど、ね、今日はね、非常に涼しゅうございます。
そうですね、
涼しいですね、うん、過ごしやすいよね、
はい、
うん、なんだかね、随分涼しいし、お星様も出てるんで晴れてるんですね、
うん、
非常に過ごしやすい、はい、思いのほか過ごしやすい6月を、
はい、
送ったやつ。もう5月の末なんかよ、
なんかもう地獄でした
ね。ああどうなるかと思ったよな。
本当ですよ。
ああ、うん、だけどあれだよな、
恐ろしいこと G とか言ってたじ
ゃ
ん。おお、死ぬとか言
って。5月になってなんか随分こう過ごしやすい日々が、
ね、
続いてますね。
なんかね、
まあ昼間は、まあ、それなりにメリハリで暑いんですけど、
はい、
夜になると今20度ぐらいじゃないですか
ね。8月がまた地獄が待ってるんじゃない
ですか。でしょうな。まあつかの間のまあ休息と言いますか、過ごしやすい時期なんでしょうな。
そうですね。
ひなとさん、
はい、
最近どうよ。
もうね、足が超痛くてさ、
足が痛い、
もう杖ないと俺生きていけないな。
私は懐が痛い。もうお互いどうなってるんですかね、これね。
いやもう障害者、
もう本当に穴があったら入れたい。
どこに、
これですよね。
それは整体に入れたい。
もう何でもいいよ、何でもいいよとか言う。もういいよ、あの、あれだよ、あの、で、あの、家電、あの、なんだ、量販店のあの、塩ビパイプの中にポコチ入れてもいいよ。
それ、全然、全然やばいと思うんですよね、それ
。もうなんか、そんな気分ですよね。
はいはい、やけど。いやいや、そういう、こうね、境地から早く脱却していただければ。
やけのヤンパチ。
ね、いいなって願っております。
まあ、なってるわけないですけどね。はいはい、本当にあれ、手入れたいんですけどね。
はい、
それ、これは本音です、
はい。
ということで、どうですか？なんか、前回ほら、
はい、
あの、仕事でクソしねえバカ野郎とかなんか
言って。ああいう、それ、そこまで言ってない。
ね、
うん、それ言ったの俺じゃないから。
ああ、そうそうそう。それは、どうなの？なんか一段落したの？
一個だけ一段落して、他のがまだある感じ。
まあ、じゃあまだ、いろいろ追われてるわけですな。
だからね、あれなんですよ。なんかね、まあ、なんだろう、うん、なんかね、珍しくもですね、
うん、
最近年を取ったからなのか知らないんです
けど、はいはいはい、
朝の5時とか4時半とかに一回起きちゃうんですよ。
あ、それはあれだよな、
うん、
年だな。
年？
い
や、あれはね、うつじゃなくて年ね。
年ですね。
年。
うつは逆にほら寝入りが悪いって言うじゃない。
うん、
ね。だから途中で目が覚めるのはやっぱ年でしょ
う、
うん、うん、まあまあ悪いことじゃないんだけどね、
うん
うん、まあまあそれだけ、うん、あのその間の睡眠が十分取れてればそれでいいんですけど、
なんかね、うん、本当に睡眠が取れてるのかどうかっていうね、
まあそれは疲れで分かってきますけどね、うん、だから僕もちょっとね、あのね、いろいろほら 前々から言ってますけど、お薬を飲んでるですよ、
うん、
まあ、一生飲み続けなきゃいけないという、うん、でちょっとね、眠剤を変えたところなんですよね、
うん、
うん、それまではきつかった、眠れないから、
うん
うん、で眠れたような気がしてもね、全然疲れが抜けないの、
うん
うん、だけどやっぱり変えてからはね、しっかり眠れるよね、
うん、
やっぱそういうのってやっぱあるのかなと思いますけどね、
まあ、そうですね、
うん、ああ、というわけで、うん、Today なんですけどもね、
はい、
今日のお話なんですけれども、
うん、
もう俺の身の上話聞いちゃってんや、
うん、まあ、今日はね、この前ね、
うん、
ちょっと双葉が大変なことになってしまいました。
もうね、いやいや、ブログには若干ね、あのほのめかしてたんですけどね、もうね、もう本当にね、穴があったら入れたい
ね、
うん、
まさかね、こういうことになってないだろうなって言ったら、その通りになっちゃって、
本当ですよ、もう本当トレンドショップ行こうかなと思ってますけどね、うん、まあね、ちょっとね、ついてないってたらありゃしない。
本当はなんかコーヒーとか渡してるあれじゃなかったね。
まあ、結果的にもらったコーヒーここにありますけど
ね。ある
ね。うん。渡り渡ってね、3代目。はい、3代目 J ソウルブラザーズじゃないですけども。
本当によかったら飲んでね。
うん。うん、も
う、あの、そんな気分じゃない
ですね。先の見通しが、まあ、でもやっぱね、あの、確定してないからね。
確定したら飲んでください。
そう。うん、でもやっぱりそこが一番ね、安定してないというかね、落ち着かない理由の一つだろうとも思いますからね。
そうですね。
うん。
うん、
まあまあそれはそうと、
はい、
うん、まあね、そういう話と、
うん、
まああとはね、まあ、やけのやんぱちですから、うん、まあみんなが引くようなエロい話でもしようかなと思ってますけどね。
いいですね、
うんうんうん、ちょっとね、この間トレンドショップに行って一つ疑問があったん
ですよ。どういう、
まあ、そういう話もね、ちょっとね、
ああ、いいですよ、
散りばめながらの、
私もちょっと分かるところ、
ええ、一応250回スペシャルなんですけどね、まあ、はい、スペシャルは一応とりあえずもうスペシャル版ということで、もう聞いていただくということで、
はいはい
はい、今日はドノーマル、
どの丸、
うんうん、まあいつもの250回ということで聞いていただければいいかなと思います、はいはい、まあアップする頃はどうなんだろうね、うん、まあスペシャルはちょっと水道をガバッと上げてもいいんだけど、まあいずれにしても7月になってるだろうね、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、これから大雨のシーズンですからね、はい、本当皆さん気をつけて、天気予報をちゃんとあれですよ、読めなきゃダメですよ。
いやでもこんなこと言ってたら本当に災害とかまたあったらね、
うん、ここのとこ毎年ですからね、うん、一昨年も去年も、うんうん、今年も起こるかもしれませんし、ちょうど福岡県っていうのはね、うん、洪水が起こりやすい地形になっとるですよ。
そうなんですよ、
うん、北風が吹いても南風が吹いても、うんうん、なので多山の石と思わないで、
はい、
ね、うん、気をつけるようにしてください、はい、特に雨の予報が出てるときはね、は
い、無理しない
50% って書いてあってもね、うん、その 50% がアホみたいに降ったら話になりませんからね、はい、うん、そういうこともありえるんでこの時期はね、はい、気をつけていきたいなと思います、はい、じゃあそれではね、はい、今日も頑張っていきたいと思います、はい、皆さんお耳傾きよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
皆さんお元気ですか？ずんこです。おかげさまをもちまして、このくさみか第250回を迎えることができました。無事に迎えたかというと、それはこれまでのトークでもお話ししている通り、本当にただただ生きているつもりなのにいろんなことがあるものです。番組開始当時と今では稲造さん、ふてばさんともに仕事やプライベートも激変しております。仕方なくお休みすることもありましたが、なんとかここまで来れました。これからもくさみか応援してくださいね。
ピッコロさん、ピッコロさん、どうして助けてくれないの？
波動砲よ、くさみか。
さあ前半なんでございます。
はい、前半のタームですね。
ちょっと聞いてよ稲造さん、
はい、
ね、
すいません、私の責任でもあるような
。いや
気がする
。関係ないですよ。
はい、いや、うん、私この前ですね、収録の時に双葉の車にね、携帯を忘れてったですよ、
うん、
でわあどこに行ったかなっていろいろ頭を巡らしてて、
うん、
結果的に朝の4時半にあたふたしてですね、
うん、
いろんな人にこうなんかメッセージ送ったりとか、ね、すごいすごい尋常じゃないなんか状態になっててですね、
うん、
すごい迷惑をかけてたところ、
うん、
まあドコモに入ってまして、
うん、
ドコモのですね、
位置情報でしょ、
位置情報を探すサービスを24時間だったのでやったんですよ、うんうんうん、したらですね、なんと双葉さん家のですね、
そう、我が家にあったらしいです、たい、
住所が出たですよ。
そうそうそう、
そしてなんかよかったら、
そうなんですよ、
持ってきてもらえないでしょうかと、
うん、
そうなんですね、そういう話をしたわけです、
うん、そしたら
優しい双葉がですね、なんとですね、持ってっちゃればいって言ってくれて、わありがたい、無理せんで夜でもいいばいって言ったら朝来てくれたですよ、こんな優しい
男。まあ、とりあえず私としてはほら、はい、昼から取りに来るかもって言ったけどね、
はい、
一応その翌日の日曜日も昼から仕事が入ってますので、はい、まあ行くっつってもね、多分7時とか8時とか、うるせえな、俺やろ、7時とか8時とかになっちゃうんでね、
はい、
まあその子はもう困るだろうなとも思うし、
いやいや、
もうまあたかだか片道20分ですから、
はい、
と思ったんですよね、
はい、
それがちょっと甘かった、
はい、
うん、さっきちょっとぼっ、ね、チロッと言ったんですけど、民材を変えたですよ、
はい、
うん、これがね、そう、はい、これがね、こう落とし穴だったんですね、うん、急に来るですよ、
カグンと、
この睡魔が、
はい、
うん、睡魔、睡眠具、睡メスト、はい、違うな、全然違う、まあいいや、はい、本当に英語の先生か俺は、まあいいや、はい、ということでね、急に睡魔が来たですよ、
はい、
稲造さん家に行くまではよかったんですけど、
はい、
稲造さん家を出て5分後にですね、
はい、
見事に歩道に乗り上げてですね、
はい、
大破。
記憶はなかったんですか、その大破したの。
いや、ありましたよ、ありましたよ。まあまあ厳密に言うと、はい、もう脇道からビューンって車来たですよ、
はい、
でこいつは出てくるのかなと思って右に切ろうと思ったら普通に止まりやがって、
はい、
うん、そのまま乗り上げたっていうのは、まあ、実際なんですけどね、
自分が
そうそう避けようと思ってね、 あんまり広い道じゃなかったので、
はいはい、
で何ですかね、駐車違反標識と、
はい、
それからカーブミラーをなぎ倒しつつですね、大破ということで、
はい、
はい、不思議なことにですね、はい、もうみんな周りの人も保険屋さんもそうですし、リースの車だったんでね、
はい、
リース の, その元請けの、ガソリンスタンドのとこもそうだったんですけど、
はい、
本当に気がないですか、本当に気がないですかってずっと言われるんですけどね、
はい、
なぜかピンピンしてるんですね、
はい、
不思議なもんで、 はい、ポコチンも普通に立ちますし。
いや、素晴らしいことです、
ね。これがね、なんかもう悪運が強いの境地なんでしょうね。でも話はこれで終わんないんですよ。
はい、そして、警察呼んだんですか、一発目は。
まあもちろん、自損事故でありますから、ええ、まあとりあえず自己処理をしなきゃいけませんので、まあ自損事故ですから、はい、まあ警察と、あとちょっと粕谷署の管轄でいろいろあるんで、うん、その、なんだ、いろいろとこう、見分、実況見分ですよね。
はい、
あの標識とかをなぎ倒しましたんで、
はい、
まあそれがいくらかかるかとか、まあ粕谷町からも連絡があったりして、
はい、
うん。で、その分のまあ賠償金も保険で払いましょうよと、
はい、
いうことで、まあ肩はついたんですけど、
はいはい、
で、まあ、そこから JAF を呼んでですね。
JAF
を呼ん
で。うん。はい。
で、JAF の人が、15キロ以上はお金がいるよって言われたんですけど、はい、まあ、その、でっか、久留米まで行かなきゃいけなかったんでね。
はい、
その、で、リースの元請けが久留米なんで、
はい、
久留米まで引っ張っていかなきゃいけないんですけど、はい、引っ張るっていうか乗っけていかなきゃいけないんですけど、はいはい、まあ、それもね、保険が OK ということだったんで、はい、乗っけていただいて、
はい、
うん。まあ、いい旅でしたよ。
はい。
うん。
はい、
まあ、ジャフのお兄ちゃんに、まあ、いろいろありますよ、みたいな、元気出してくださいよ、みたいなこと言われたんですね。
はい、
うん、はい。で、そこで、まあ、とりあえず、そこで、まあ、どうするかを決めるので、うん、まあ、この代償を乗っ取ってくださいよ、と、
うん。
で、保険会社で、ちゃんと、全部、もう一通り保険入ってたんで、
うん、
なんだ、代車。
代車、
うん、うん。代車サービスも、今乗ってる車ですけどね。うん、この車が、まあ、月曜日に届きますよ、と。
はいはい、
1日間だけこれ乗っちゃらんですかと。
っていう車があ
った。そう。うん、で、それで、ああ、わかりました。つんで、そのまま福津市まで帰る途中に、
はい、
また事故ですよ。
どういう状況
だったの？信号確認ミスですよね。まあ、渋滞状況だったんで、ほぼクリープ状態だったんですけどね。はい、で、あんまり横も細い道だったんですけど、そこから車がブワーンと出てきたら、いきなり僕が目の前にいたんで、ボフってぶつかって、
はい、
っていう状況でした。側面からぶつけられたってことだよね。
はい
はいはい、1日で2度事故ですよ。
それでまた警察を呼び。
そう、警察を呼びの。
で、なんかあなた、午前中に
行くの？いやいや、それ全然場所が違いますからね。
大丈夫なん
ですか？全然場所違いますから。これで2回目処理が終わって、
はい、
また久留米へ戻ると。
そうですよね。
もうね。
そしてまた、すいません、事故りましたみたいな話になった。
そうそうそう。
なんて言われました？なんか言われました？そ
したらもうしょうがないから自腹でレンタカーを借りて、
はい、
また福津に帰ったですよ。
ああ、そうい
うことですか。で、翌日それを返して、はい、今の車があると。まあそういうことなんですけども。
大変やったね。
そういう顛末でございます。
だって福津ぐらいまで生きてたのでまた久留米に行ったんやろ？
まあ途中の太宰府でしたね、事故はね。うん。それも高速で行って結構よかったんですけどね。
100ゼロで悪いんですか、こっちが。
まあその辺を言い出したらまた向こうを狙われたらまためんどくさいんで、100ゼロでいいですよ。うん。そんなもの。そんなもの。それよりも、お金ですよ。問題は。まあ、詳細は抜きにしますが、うん。まあ最大だ、多分ね、140万ぐらいかかります。はい。このお金を今工面しようと思って、必死こいてるわけでございます。そこでですね、リスナーの皆さんにお願いがあります。
はい。
僕に140万ください。
言うと思いました。
ですね、無利子無担保で。ね。いや、無利子無担保もクソもないですね。ください。お願いします。
いや、くれないと。
なんてことがないんで、今大変に、今いろんなとこ駆けずり回って、最悪サラ金ですよ。うん。多少蓄えはあるんでね、それ140万丸々借りるわけじゃないですけどね。まあまあ一応そういう状況でね、仕事もしながらということで一生懸命頑張ってるところでございます、はあ、もう本当にもうこれだけ当たるんですからね、明日宝くじ買いに行こうと思いますけどね、これ当たるやろ。
7回ぐらいあの車になってからね、
そう、これはね、レッカーのお兄ちゃんも言ってた、なんぼ運転気をつけとってもね、やっぱそのタイミングとかでそれ100もう人間完璧じゃないですよ、でやっぱね、ちょっとしたことで事故になるわけですよ、
はあ、
ね。で、そのちょっとしたことが重なるっていうのは、うん、まあ、もう霊を信じる信じないにもかかわらず、うん、やっぱなんかあるでって言われましたよ。あの車に変えてからの、うん、3年半ですかね。で、7回ですから。
うん、
まあもちろん、申告してないのもありますよ。あのミラーがもげたりとかね。
うん、
そういうの全然言ってないのもありますけど、計7回です。
うん。
うん
う
ん、4年で7回、
うん。
やっぱなんかありますよね。だから気分的にもね、うん、乗りたくないんですよ。
まあ、あの車が綺麗に戻ってきても乗りたくない、
ね。乗りたくないですよね。 まあ、それはね、スタンドの兄ちゃん、ずっと対応してくれてる、もう優しい店長がいるんですけど、はい、その人も、いやもう乗らんがいいんじゃないですかって言われました。はい、うん、もうなんか、また、なんか、怒りそうな気がしてって、いや、俺もそれは思ってるんですよね、と思いながら。いくら体調があって言っても、こんなに固まることないですよって。
あの車に乗るなってことね。
そう。だからね、なんかそんな気がしてしょうがなかったのね。うん。なので、まあ、帰る方向で行きましょうと。いう話まで今今週ちょっと終わってるところなんですね。で、まあ最終的な、まあ判断は来週再来週になってくるんでしょうけど、うん、まあできる限りのことはしますと言ってくださってますんで、うん、まあそれによってまああれなんですけど、まあとはいえね、うん、お金の工面も足りなかったじゃ話になりませんからね。
まあそうです
ね。うん、まあ一応考えられる最大限の想定されるお金を、まあ想定して、一応借りると。うん、まあまああまりはその分返しゃいいんですからね。うん、まあまあいいんですけど。まあそういう、まあ今物理的な展開になって、まああんまり凹んではないんですけどね。
まあ金利とか考えて借りれたら一番いいんや
けど。まあもちろんだけど、それはもちろんいいところから借りたいですよ。だから複数箇所から数十万ずつね、30万ずつとかね、そういうことも検討してます。うん。うん、まあそんな感じに多分なるんだろうなとは思いますけどね。うん、当然、金額低い方が審査緩いですから。うん。うん、まあそういうところで、まあ、複数社から行こうかな、という、今考えているところでございますがね。まあ、忙しいですわ。もうほんと、もうこれ、宝くじ当たらんかったら、もう俺やってられん。うん、宝くじ買いに行こう。
買いに行く？
買いに行
こう。うん、買いに行って、買いに行俺が出してあげるから。
いや、それぐらいありますよ、あんた
も。いやいや、宝くじ。
いや、俺ね、もうね、連番で10枚とか、バラで10枚とか、そんなことじゃないと思う。
じゃない。
もう、その1枚をくれ。
ああ
これで当たりそうな気がする。うん、
なるほど。
じゃなきゃやってらんないよおめえ、
うんうん、じゃあ買ってみるか
い。うん、明日吉塚の方、いやどうせ行く用事があるからさ、うん、明日明後日か月曜か、うん、行く用事があるからさ、うん、それでちょっと買ってみようかなと。
いいね、
うん、吉塚駅前のあれ結構当たるらしいからね、うん、あそこね。うん、あそこちょっとね1枚だけ買ってみようかなと。
わかりました、
うん、なんて思ってるんです。
はい、
でもね、うん、100万くれ
と
言いたい気持ちは察して。
察して。ね。みんな聞いてる人一番察してるじゃん。
ほんとね、はい。まあ、くれたらくれたでね、ものすごいなんか一生上がらないか、頭が上がらない感じもしますからね。
はい、
あれなんですけどね。ほんとなんかね、こういう、やっと一段落終わったかなと思ったらまたね、一段去ってまた一段。うん。なかなかこう乗り越えるハードルが多くございますな。
そうです
ね。ほんと平坦な道じゃございません。
は
あ、うん。もう、ああ、そうそう、うん。もう一個言わなきゃいけなかったのが、例のほら、
はい、
以前話した車の話。
はいはいはい。
また車の話なんですけど、引っ掛けられて、ミラーとミラーが接触しただけで全治6ヶ月で バカ3人組。
ああ、熊本の話、ね。
そうそうそう。
はいはいはい、
ついに保険会社がぶち切りましてですね。
あ、保険会社がぶち切
りました。ぶち切りました、はい。これも同じ保険会社なんですけど、はい、ぶち切りまして、はい、私に相談がありまして、はい、もう3人まとめて訴えちゃおう。
訴えちゃうんだ。
逆提訴を私がする前に、保険会社がやっちゃいまして、
はい、
ひいては、速達で、弁護士委任状を書いてくれと。
はい、
うん。いうことで、もう一人が一応訴えてきてたんですね。
はい。
損害賠償金300万とか言って。はい、で、また残り二人がまたいつ言ってくるか分かんないんで、はい、めんどくさいんで、はい、3人とも訴えちゃえ。はい、損害賠償請求で。
はいはい、1000万ぐらい。
まあ、その辺はちょっとまあ、向こうと弁護士決めるでしょうからね。だからただ、事務手数料と、その、損害がありますからね。うん、その分は当然払うということで、うん、まあ、向こうにちょっと痛い目を合わせようと。
うん、
うん、いうことで今、逆提訴をしております。
すごい
っ
すね。
私、被告から原告に変わりました。
はい。
昇格です。
昇格しました。すげえな。
よくわかんないですけどね。まあ、そういう展開になって、まあ、始まってますけど。
相手方は焦ってるんじゃないですか。みたいな。
まあね、本格的な訴訟が来てますからね。
しかも保険会社から。
そう、しかも私からじゃないですからね。保険会社から来てますからね。これは、ちゃんとした弁護士をしっかり立てないとダメですからね。どうなることで、こっちはね、弁護士4人ぐらいいますからね。
はい、
向こう1人じゃ、まあ、立ち打ちできないでしょうから。
そうでしょうね。
どうせ先の片棒を担ぐような弁護士ですから、うん、大したことないですからね。
弁護士ぐらい
ね。先の片棒を担いで、汁を吸ってるようなやからですからね。はい、どうせ頭が足りないでしょうから、はい、こっちはしっかりとした弁護士をね。
そうですね。
保険会社の専属の。
はい。
保険、弁護士さんですから。
そう、大手ですね。
まあ、立派な。はい、まあ、要するに、そういった、要するに、金銭関係トラブルですよね。
強い。
その事故関係の。うん。の専門みたいなもんですからね。
なるほど。
うん。 まあ勝敗は目に見えてるかなって気がしますけどね。
そうですね。
これもね、今後ね、変化があったら
どうなったかとか分かったら連絡があるんですか。
うん、あります。もちろん僕も原告の名前で出ますから、はい、当然結果は来ますので。
なるほど。
楽しみですね。
楽しみですね。
早い終わってそれ100万に当てたいな。まあいいや。
協力してくれたからっつってね。
なんて打算的なこと言ってますけどね。まあまあいいですよ。とりあえずなんとかしますよ。ちしょんたりも。穴があったら入れたい。
入りたいです
よね。あ、じゃあこうしよう。はい、100万円くれはもうさすがにちょっと暴論なんで。
はい、
入れさせてください。
誰に
聞いてるの？
誰の？
いや、穴をお持ちの方。
女性、何穴ってみんな持ってるんじゃないですか。
だから女性の方。
あ、女性の方。
そうそうそう。穴があったら入れたい。入れたい穴って決まってんだろ。
どこ？
誰が男に入れたいよ。
こう鼻の穴とか。
それ拷問だめだね。基本的人権の身体の自由を損害してるぞ、それは。
耳の穴とか。
穴でも合法的じゃないや。基本的人権を、はい、侵害しない場所といえばあそこしかないでしょ。
いやだって無理やり同意がないとそれは基本的人権を侵害。
同意するか、鼻の穴にポコチンを入れる同意を。
いやいや、あそこも同意するんですか、簡単に。
いや、それをだから今募集して
る。ああ、そうなんだ。
だから来てくれるってことは同意じゃないですか。
ああ、なるほど。
ね。
あ、それは、な、セフレ募集みたいな感じ？言うなれば。
一回でいいけんが、ちょっと、入れんでよかっけんがさ、
はい、
優しく包み込んでくれんやろか。
あ、そういう、なんかこう、ぎゅっとしてくれる人募集。
もう、心を疲弊してるんですわ。
そうですね。
全くもう、この2年、去年からずーっと、ずーっとな。
そうそう、私もまあ、もう終わってますけどね。
じゃあ、稲造も、合わせてね。いやいや、合わせてって二人一緒にギュってされたら困りますよ。
合わせて。
それは違うプレイになりますからね。それはいいですけど。
そうですね。
それぞれに。
はい、
それぞれに。
そうですね。
そういう人をちょっと募集したいなと思ってる今日この頃なのよ。
なるほどですね、うん。
後半はね、トレンド処方に行った時のね、
はい、
ちょっと疑問なのよ。
どんな疑問ですかね。
うん。それをお話しするわ。
はい。
うん。牛丼一つに300年。だが違うのか、臭みかな、お前らも聞け。
ここ数回のトークで双葉さんの身の回りに起こっていた数々の災難がようやく収束してきたようだと言っていましたが、最後になってほしいのですが、大きなのがドーンとやってきましたね。本当に双葉さんの身の回りにはいろんなことが起こります。普通これだけの出来事がほぼ1年間の間に起こるものでしょうか。でも怒ってしまうのが双葉さんなんですね。本当に何回死んでも不思議ではないのですが、ピンピンしているあたり、ご家族総出で守ってくださっているんでしょうね。さて、後半は打って変わって下ネタらしいです。まあ適当に耳を傾けてくださいね。
バクドラえもん
です。
のび太、いやいや、とっちめてやらなきゃ。てけてけん、
臭み方ね。
さあ、というわけで後半なんです
け
どね。
後半
なんかね、身の回りになんか若者がうろうろしてますね。いいですね、ほんと ね、
楽しそう
ね。悩みがなさそうで、ほんとに、うん、ああ、ほんと100円ちょっかっぱろうかね。
コンビニから出てきた瞬間燃えてたら悩むんじゃないですか、
うん、
車、
うん、燃えそうか。
なんつて、
まあ、とにかくね、その、はい、ちょっと、ふと感じたことがあるんですけども。
ああ、そういう。
まあ、大人のおもちゃ系っていうことで、
はいはいはい、
前回ちょっと配膳の弁みたいなことを言ってましたよね。
はいはい、そうですね。
うん、はい。ちょうど僕が、もっと配膳の弁を述べなきゃならない何時間か前ですよ。
うん、そうですね。そうですね。
まさかあんな、ある意味、くす玉が待ってるとは、夢にも思ってませんでした、
ね。あれこそ大当たりですよ
ね。ああ、ほんとも。あんな負けてる場合じゃないんだよな。
そうですよ。
ああ、今から考えりゃな。
そうそうそう。
人生何が起こるか分からない。
そうそうそう。
でもね、ちょっと思ったのよ。
はい、
ふっと冷静に考えて。
うん、
あのさ、お姉ちゃんのさ、
はい、
ダッチワイフじゃなくて、
はいはい、
お姉ちゃんの、うん、ほら、後ろとか前とかって、挿入するグッズみたいなのあったじゃないですか。
いや、オナホールってやつですね。
まあ、その形のね、ある。天下みたいにも握ってのも、要するに、ツールですよね。
はいはい、
ではなくて、
はいはい、
ってことですよ。
はい、
まあ、なんちゅうの、その疑似体験。
うん、そうですね。
はい、ああいうのの、
はい、
触 感、
食感、はい、はい。
要するに、あの、そら、ポコチン挿入するところは、もう、やっぱこんな話やめようかな。いや、ポコチン挿入するところは、はい、まあ、それなりに、あれでしょうよ。はい、ただ、その、周りですよ。
はい、はい、はい。
それがどうなってんのかな。
周り。
まあ、それは昔から言えば、その、いわゆるダッチワイフですよ。うん、もう、どう考えてもビニールじゃないですか。
いや、今はもう、技術が進んでるからさ、
うん。
そのウレタン製品でもさ、その、質感とかさ、
そこなんですよ。
食感がさ、
うん、
人体と
そっくり的
な感じがある。
そこなんですよ。うん、僕がふと思って、はい、あんなもんと思って、そのもうあの先週見た時こんなん買うやつおんのかねぐらいな感じだったんです。
はいはいはい、
でもちょっと待てよと。
いっぱいいると思いますよ。
そこの食感がむしろそこなんですよね。
そうそう。
うん、さっきもちょっと前半も言いましたけど、はい、別に入れなくてもいいんですよ。
はい、
はっきり言うと、
はい、
そこの食感感触なんですよ。
感触感触。
これが、うん、本物に似てた方が、
はい、
僕はどっちかっていうと買いますよね。
だからそういう商品があるのがそういう商品なんですよ。
でも穴ついてんじゃん。
で何に？
あの穴がついてんじゃん一応。
人に？
ねえ、じゃそのグッズに。
グッズあるついてるついてる。
そんなのいらないんですよ。
あ、いらない。
そう、
はいはいはい。
そうじゃなくてって話ですよ。
はいはい。
うん。人体に近い食感のもの。うん、まあそういう作りというか、
はい、
あっちの方が俺買うなってふと思ったですよ。
いやそれは双葉さんであって、
うん、
要はね何にフィーチャーしてるか
だって。いやだからあれを否定してるわけじゃないんだよ。
分かってる分かってる。
あれはあれでいいんだよ、
はい、
そっち側も開発してもいいんじゃないっていう提案ですよ。
いやそれは抱き枕だってそんな話になるんじゃない。
まあまあまあ引いてはね、
うん、
それでもいいですし、もうパーツパーツでもいい
です よ。でも一番やっぱ男がさ、
うん、
もうバカだけど金出すって言ったらさ、
うん、
要はあれです、気持ちいいとかそういうところでしょやっぱりこう、
うん、
そういうところに金出す。まあ男性だけじゃないかもしれないけど、
うん、
人間の根源的な欲求ですよね、
うん、
あの食欲とか睡眠欲とかっていうのもあるんだけど、性欲の感覚っていうのはさ、人間がそのこの三次元で生きてる以上のところではさ、麻薬はダメじゃん、
うん、
それにだからまあ匹敵はしないかもしれないけど、それに近い要はその性的エネルギーがこう内部で起こるわけじゃないですか。それをやっぱりこう知っちゃう、人間が知っちゃうとさ、
まあそりゃ
それ何よりより気持ちいいってなっちゃうと、そういう商品に行き着くんじゃない、売れるとか売るとかなると。
まあまあまあそりゃそうなんだけど、
はい、
じゃあまあその穴付きでもいいですよ、
はいはい、
その周りのその食感も含めてこだわってる商品ってあったりするのかな
あ、
ちょっと思ったりしたんですよね。それがあの中にあったのかな。
あるあるある。あ、そういう商品があるってことですよ、うん、ベストセラーになってる商品ってあるわけですよ。ああいう、ああいう、
あ、そのトレンドショップにあった
あったあった、うん、あまだまだこれ人気あるんだみたいな。俺だってさ、ああいうショップでバイトしてたんですよ。
あれは後で買いに行こう。
教えちゃろ
う。後で買いに行こうと。ねえ、まあまあ、ちょっと今日はもうちょっと。
2200円ぐらいでした。
安いね、
うん
うん。お食感だけでも全然いいなとかだからね。
一番今人気あるそういうおもちゃ、
うん、
結構その品薄な店が多いんだけど、
うん、
あのネットショップだとすぐ手に入る、
うんうん、でしょうね、
商品名も確か知ってます、うん、私は15年ぐらい、あ、まだこれが1位なのみたいな、
うん、まあでも15年も例えばさ、あの有機高分子素材なんていうのもだいぶ変わってくるじゃない、
は
あ、より現実的になっててもおかしくないわけじゃない。
もう要はねこういうことなんですよ。あの一番今人気があるそういうああいう商品あるじゃん、
うん、
テンガとかじゃなくて、
うん、
あれをそれを体験しちゃうと、あの彼女とできなくなっちゃう人とかいるらしいんですよ。
う
ん、良すぎて。
それはいいね。
彼女とのエッジがつまらなくなりましたっていう人が結構多い。
それはいいね。
ぐらいのやばい商品があります。
うん、それくれ、
売ってます
あの誕生日プレゼント。
あ、じゃあやるよ。いいよ、やる
まあいくらぐらいするのか知らないけど、
2200円3000円ぐらい。
うん、まあ、それ
でも、でも使い方を間違うと、
うん、
何終了期間が早いっていうか、要は買い直さなきゃいけない。
使い方を間違うってどう間違うの。
荒く扱ったりとか そういうことだと思います。はい、そういうことだと思います。
アクロバティックに使ってみたりとか。
そうそうそう。なるほどね、ちょっとこう、ちょっとこう、わかりますよね、言ってること。
まあね、ちょっとこう、野生的なことをする人もいますよね。
だから、その、本当に
近い。その形になってるのに無理やり違う形にしてみたりとかね。バーカなるほど、そういうことなんですね。まあ、ちゃんとその形に使られてるものはその形で使えよと。
まあ、うん、でもね、やっぱりこう、世の中にはですね、その、あなたがよく言うオナニストって言ってた、ああいう人本当いるんですよ。
まあいるでしょうね。
今までオナホールを、すべてのオナホールを買って体験してるレビューアーとかもいるわけですよ。
あれだな、もうリストカットがもう、はい、形骸化してしまった人みたいな感じだな。
うん、そういう人がやっぱりそのライターさんやってて、そういう人今まで使った中で最高のってランキングがつくと、大体みんな同じ商品を上位に置いてるんですよね。
オナニストさんもそうでしょ。オナニーに命をかける。リストカットもそうらしいよ。
そうなんです。
最初は苦しくてリストカットするけど、今度はこう入れた方がいいかな、こう入れた方がいいかなって、こっちになっちゃうんだよ。
言っていいですか。
もう本末転倒でしょ。
バカって言っちゃ
いけないですよ。いやもう本末転倒なんですよ。はあはあ、だから前も言った田代マーシーさんの話、
は
あ、あの覗きの話。
あ、そうですか。
うん、はあ、覗けても覗けなくてもいいんですよ。
うん、
あの行為自体にもうやめられないですね。
それはもうだから麻薬みたいなもん。
そう、だから、あの、方向性がどっか行っちゃうんだよな。
は
あ、だあくまでもやっぱね、あのそういうギミックみたいなのがあるけど、
は
あ、やっぱりその女性がにしてほしいけど、
うん、
いないから、しゃあなくこれ使っているという価値観はやっぱり失いたくないもんですね。人として。
まあ正直言ったらさ、
うん、
その、なんてパートナーがいてね。
そう。
エッチができて、エッチだけじゃないけどさ、
うん、
できればそんなもんいらないんですよ。
そう。という価値観であればいいんですけど、うん、さっきみたいに彼女とできなくなってしまったってなるともうそっち走っちゃったね。
だとなぜかというとそういう風なさ、うん、要は気持ちよさを追求してる商品すぎてさ、
うん、
もう史上最強のものを作ってしまうと、
うん、
感触的に言ったら
それは物理的には気持ちいいでしょ
うね。やべえっていうのがあるんだと思いますね。
うん、まあまあ裏を返せば彼女に気持ちが入ってないっていうことの証明ですけどね。
まあ、ね、
彼女に対してね。
あ、まあね、
うん、まあまあ少なからずそれは言えるでしょう。
まあでも俺はその残念ながらというかその商品使ったことがないので
、まあ、僕もないけど多分彼女としてやるときが一番気持ちいいんじゃないですか。
当然でしょうね、
うん、出る量が半端ないですからね。
そりゃそうで
しょ
う、
ね、何の話してるんですか。なんでこんな下ネタばっかりしよう
か
な。ちょっと、
なんか、
まあでもね、
ストレスが溜まってるんじゃない。
いやでもそういうね、そういう話は戻すけど、
はい、
そういうやっぱり感触っていうのかな、
はいはい、
にやっぱりこの年になってくるとやっぱ植えてくるところはやっぱありますよね。
だからあれじゃないですか、今まではさ、うん、ちょっとした若い頃はカッコつけてたのがカッコつけなくなるからさ、
うん、
なんかもう死ぬ前にまあ何でもいいやみたいになってくるのかな、
うん、そう何回か前に言ったと思うけど、
はい、
あのほら塾で、
はい、
ね、目の前で女の子の胸揉まれてる、
うん、
でそれを見て20代だったらムンムンムラムラ来るでしょうよ、
うん
うん、でももうこの年になるとそれないんですよ。
ない
よね、うん、でも、うん、反射的に触ってみていいなと思うんですよ。
まあそれはあるでしょうね。
そうだから結局そこなんだよな、
はい、
最後まで残る性欲ってその部分じゃねえかななんて思うんだよ。
うん、
なんか要するによ、男にない柔らかい部分を求めんじゃねえの。
そうでしょうね。
ね、だから包まれたいね。
包まれたいですけどね、うん、だから包ましてもいやあれですよ、あの手取り早く包ましてもらうためには金しかないんですよ。
そこの媒体に、なあ、
残念ですけど、
金が入るとな、
悲しいですよね。
ちょっとありがたみも半減するけどな。
ありがたみものもの前にさ、もう業務的ですよね。事務的。
まあ事務的ですよね。
まあ、愛も何もない。
ちょっと物理的ですよね。
そんなもんですよ。
まあまあ、それも、そこまで植えりゃね、それは金もはたきますけども。まあできればね、
できればいや、できればさ、
うん、
人柄を好きになってもらえてですね、
うん、
あ、なんか一緒にいたら楽しいなって言ってもらってですよ、
うん、
なんかギューってされたりとかあったら当然ですよ。おっさんでも
僕二の腕フェチなの。
え、ケツフェチとか言ってたじゃないですか。
あ、ケツも好きですよ、ケツも好きですけど二の腕フェチなんです。
そうなんですか。
うん、あの二の腕のこの柔らかさっていうのは、
はい、
これは男性にはあまりないですよね。うん、
まあとにかくギュッてされてされたわけですね。
なんだろう、
あのあれですよ、あのチョークスリッパーぐらいな感じでこうやった。
そう、それ
落ちる落ちる落ちる、
それ完全に閉まってんじゃねえかよ。
そうそう、
うん、頸動脈閉まってんじゃねえかよ。
打って、あのあれだよ、あの 気を失うぐらい気持ちよかったけど。
いやいやいやいや。
気を失うぐらい
よかった。テクノブレイクじゃねえんだからよ、お前。でも結局のところよ、はい、最近思うんだよね、はいはい、その性欲の行き着く先ってどこなんだろうっていう話なんですよ。要するに
精神論じゃないですか、それ。
うん、
精神的なところに行き着きますよね。
だからさ、まあ一応40何年生きてるわけじゃんか、はい、まあ10代20代もあの性欲のつき始めた頃から、はいはい、こうまあずっとこう生きてきたわけですよ、はい、で盛り上がってちょっとこう落ち着き始めたなっていうところまで今生きてるわけですよね。これがこの先どう展開するんだろうっていう、
もげる、もげるまで。
いやいやいやいや、それこそテクノブレイクオーナニストじゃないですか。
いやですね、
勝手にやっとけって話ですからね。もう死んどけ俺やろ
って。いや本当死んじゃうかもしれない。
じゃなくて、その普通にね、うん、自然にこう、こう、身を委ねていくと、結果としてどうなっていくのかと。
あれじゃないですか、こう、若いっていいなって思うぐらいな感じじゃないですか。
だからそういう、だからもう、行為をしたいというよりも、やっぱりこう、触れてみたいとか、やっぱそういうところに行くんじゃないですか、
ね。だから年寄りのそういう人って犯罪するのかな。
痴漢とかさ。
なんかやるじゃん。
そう。
今日もあれなんですよ、仕事、今日仕事だったんですよ、うん、午前中、
うん、
で、まあ、あの帰り、
うん、
車乗って帰ってた時に、
うん、
もうカッシーの踏切で、
うん、
止まってたら、
うん、
左側女子高生がいた。
おお、いいね。
で、右側におじいちゃんとかおっさんがいたんですよ、
うん、
ずっと右側のおっさんがね、左側のその女子高生を直視してるわけ。なんだこのおじさんはと思いながらね、
若いなと思いながら見てるんでしょうね。でもさ、
車の中の俺からしたらさ、すっごい不審人物なわけ、その
右
の
おじいさん。まあね、まあまあまあ、凝視してるわけ
ですよね。そう、凝視して、うん。で、こっちの女子高生は、左の女子高生は、ちょっとチラッチラッって気にして
る。やっぱ視線は感じてたわけだ。
うん、だからさ、やっぱああいうところは、年取ったら、なおさらね、
うん、
そういう不審行為は、あの、ちょっと気をつけないとね、本当に不審者扱いされますよ。
まあ、ね、まあ、ジェントルマンであるべきなんでしょうけど。はあ、まあでもね、人間そう完璧にいきませんからね。
はい、
あ。本当に。
いや、なんかね、最初さ、右を見た時におじいさんがずっとなんかしないけど、こっち側を直視してるからなんだろうと思って振り向いたら、
女の子
まあまあ可愛い女の子だったの。
まあまあ可愛いって。そのおじいちゃんから見たらもう、
タイプ。って感じだったのね。
うん、でしょうね。
しかもチャリンコに乗ってて、その女子高生の足がこう、
足を見てたな。
男子が。
おじいちゃんが。稲造、ね、の2、30年後だよ。
それないと思うね、俺は。
ああ、そうだ。忘れてた。稲造お見合いパーティー行かないかんかったね。
お見合いパーティー落ち着いてってからね。あの、双葉さんもね。
うん。来週ぐらい落ち着くから。
は、早いね。
うん、
早いね。
うん。僕最近ね、回復早いんだ。うん、うん、うん。あの、ちんちんの回復はなかなか、
まあまあ、まあでもね、そういうことがあったんでですね。
うん。
やっぱり年寄りはね、あんまり若い子を凝視しちゃダメよ。俺らも、
うん。まあね。
やっぱこう変態、
まあいいじゃないの、見るぐらいもう年なんだから。
あんなガン見しちゃダメか、ダメだろうとちょっと思ったよ。
なんだまたもう正義ぶっちゃダメよ。
いや、ぶってないんだけど、
うん、どうせその窒息死ぬんだから。いや
あのさ、
うん、
そうガン見したいんだったらさ、
うん、
中洲とかさ、例えば東京なら歌舞伎町とかのね、女子高生が好きなら女子高生のそういうイメクラかなんかに行ってたな。
そのおじいさんいくつぐらい？
多分70代だ
ぐらい。お前70になってそういうとこ行けるか。
金持ってるだろ、今の70代って。
そういう問題じゃねえよ。自分のプライドとしていけるか。
行くかもしんない。
俺行けない。
あ、行けない、
うん、
行くかもしんない。
俺行かね
え。いや、
そこまでして行かない。
いや、わかんないけど、とにかくね、ガン見するぐらいだったらね、なんかもうちょっとやりようないのかなと思ったんですよ。
まあ、一応ガン見してるっていう目線で今話してるよね。
うん、そうなん
だ。うん、実は全然違うとこ見てたりしてね。
だってさ、
その女子高生の後ろにあるビルの立て付けとかね。
そりゃそうかもしれない、
うん、まあ決めつけるのはちょっと怖いね。
怖い怖い。でもそういう決めつけっていうのがあるじゃないですか、うん、年寄りに対するもそうだし、最近決めつけがあるじゃないですか。
まあそれはいいんじゃないですか、うん、まだ犯罪じゃないんですから、うん、触ったら犯罪ですけどね、うん、僕は、まあ、僕は多分見ちゃう人ですね。
見ちゃっていいんですけど、
うん、まあ触りはしないですけど、うん、
なんだろう、
僕はちょっとそのおじいさん擁護派。
いや別に俺擁護するよ、
うん、
いいと思うよ、
うん、ちょっと金払ってまでちょっと満たしていこいとかちょっと僕は言い切らんな。
いやいや、そこまでは言うつもりはないけど。
いやいや、言ってたじゃない。思いっきり言ってたじゃない。
いや、
うん、
それがそういうふうに思ってるなら、お金持ってるおじいさんだったら行けばいいのになと思っただけですよ。
まあ持ってないかもしれないけど、まあそこから、まあ一応あの見てたという設定で、まあ話しましょうけどね。ビル好き、ビルの角度が好きとか、そういうのはもう、
だって、
もう死んでくれ。
ビル がないよ、その女子高生の横
に。いや、そうそう、あるかどうか知らんけど、うん、そういうフェチだったらもう死んでくれ。一応、まあ、女子高生を見てるという過程でね。
いや、別に見てもいいんだろうけどね。
うん。
最近なんかさ、うん、学校の先生とかそんななんか変なのってよく捕まるよね、昔からだけど。
まあね。
なんで学校の先生ってあんなにタガが外れるの？
学校の先生、だって当たり前じゃん。
なんで？
当たり前やん。
なんで？
目の前にいっぱいいるんだよ。
タガ外れるの？
うん。普通の男だったら外れるじゃん。
いや、学校の先生だよ。
学校の先生だろうか何だろうか人間だろ？
人間だけど生徒だよ。
うん。だからそこで理性を働かせる先生が、僕はむしろ偉い先生だと思ってる。
うん、だからあれよくさ、なんだろう、その要は仕事がなくなるわけじゃん、そういうことしたら。
だから俺はそこ我慢する自信がないから、うん、教職取らなかったんだよ、はい、
あ、そうなんだ。
当たり前だよ。
あ、それそんなこと言っちゃっていいんですか。
当たり前だよ。
あ、そうなんだ。
それが普通の男だろ。
あ、まあ、
うん、だから教職取らなかったんだよ。
まあね、
うん、絶対俺犯罪を犯すから。
まあ生きたね。
うん、
生きた。
だから取らなかったんだよ。
そうなん。
うん、だから塾に。普通はだってあんな発育とか可愛い、むしろその可愛い子が先生好きですとか言われたらもうそら行くよ。
そうですか。
うん。若いうちは特にね。まあ、この年にならならないけどね。
俺の高校の時の学校の先生だね、それ。
いやいや、だからなるから、だから教職取らなかったんだよ。めんどくせえし。
なるほどね。
うん。それはやったらやったでめんどくさいでしょ。ただ目の前にいっぱいいるんだもん。そのおじいちゃんじゃないけど、遠目で見るんじゃなくて、もう目の前にいっぱいうよよいるんだよ。
はあ、
うん。その環境はダメだよ。
ダメだよってもう、
我慢できないよ。
そうな
の？僕は我慢できない。
言い切ったね。
言い切った。うん。そんなね、人間ね、大層な生き物じゃないですよ。
それは大層な生き物じゃないです
ね。うん。それは完璧を求められたって、先生だからって完璧求められたって、それは無理だよ。
でも、なんか、多すぎるよね、なんかそういうのが。
まあ、それは、いろんな原因はあるんだろうけどね。うん、まあ、それは最後ちょっと話してみましょう。うん。はいはい、エンディングでございますね、はい、250回も本当に普通通り終わってますけどね。
なんか普通です。
まあさっきの話だけどさ、
うん、
結局よ、ストレスだと思うんだよな、
はい、
うん。ほらパソコンができてから、ほら心療内科ってのはできたって話はもう有名ですよね、
はい、
うん。デジタルストレス、これはね、まだ定量化はされてないけど、かなりこの人間のストレスに多分に影響しているという報告はもう世界各地でなされてます、
うん
うん、でそれを吐き出せるかっていうと、
うん、
今窮屈ですよね。
まあそう、
ね、何するにしても、
何するにしてもさ、なんかちょっと、うん、ちょっとなんかやらかしたら犯罪者扱いですよね、
うん、例えば、うん、さっきおじいさんが中洲とか歌舞伎町に行けてたけど、うん、教職員が、東京の教職員が歌舞伎町に行きましたと、
はい、
ご父兄に一人見られました、
はい、
その時点でもうアウトだからね。
行ってほしいですよね、普通に。
そう、それでアウトなんですよ。もう
ひどいですよね、
うん、
あれですよ、仕事とは分けていく分には別に行ってもいいじゃないですか。
なぜか、
ああ
公務員だからです。
公務員は行っちゃいけないんですか。
だから見られるとそういう風潮があるじゃないですか。
その風潮おかしいですよね。
そう、だからこそ余計にストレスたまる職業なんですよ、うん、だから僕とやらなかったんです、
うん、
やっても私立高校かなと思ったんですけど、
うん、
まあそんな面に都合よく行くわけねえなと思って。
なんか俺ね、ちょっとおかしいなと思うのがさ、
うん、
よく揶揄されるじゃん、公務員を悪く言う人って、
うん、
で公務員は清廉潔白でとかさ、
うん、
公の仕事なんだから公でとかって言うけどさ、
うん、
そういうやつに限ってさ、
うん、
公務員がしたくてもできないこと普通にやってるわけじゃないですか。その例えばこう風俗に行ったりとかね、
うん、
生かしてあげないよ風俗ぐらいって思わないですか、
うん、まあでもまあ一応税金だからねっていう方も、
税金使って風俗行くわけじゃないじゃないですか。
まあ給料はでも税金だからね。
でもいいじゃないと、税金かもしんないけどさ、うんうん、じゃあ何そのパブリックに要は払うっていうのは当たり前じゃないですか。その社会システムを使ってるんだからね。
で簡単な話ですよ、
うん
うん、先生を民営化すればいいんですよ。
そうなんですよ、それ、うん、あ、いいねそれ、
うん、
もう民営化して先生普通にしようや、
うん、それでいいんですよ、
ね、
でもまあ悲しいかな、今はそうじゃないですから、当然そういう人もいるでしょうよ。
そうですね、
うん、だから余計ストレス溜まるんです。
かわいそうですね、うん、
だからそういう状態ですよ。
あ、なるほど。
中洲にも行けない状態で目の前に発育、僕は女性としてね、
はい、
一番美しい状態はやっぱ女子高生の時代だと僕は思うんです。
あ、そうですか、
うん、一番ほら細胞も活発ですし、
うん、
もうプリプリしてますし、
はい、
まあまあそれは人にもよりますけどね。 はい、うん。だから中高生が目の前にうよいよいると。うん、しかも、子供たち、まだ子供ですから、うん、割と先生、男の先生なんてキャピキャピしたりなんかして結構接触したりとかね、うん、まあ興味本位でいろいろしたりしてくるですよ、うん。もう好かれてる先生になると抱きとかされたりするわけですよ。うん、そらね、おい、ちょっとこっち来いとかね、体育準備室で脱げとか言うね。
どこの AV ですか
ね、うん、昔あったんですけどね、まあまあまあ、そういうことにもなりかねないわな。
まあそう、だからそういうことを実際にやるやつが捕まるんですよ。うん、そう、
一回ちょっと高外れたら、あとは走り出しますからね。
ね
え。うん。このきっかけなんですよ。もうこの辺じゃ止まんないんですよ。
なんででも学校の先生になろうと思うんだろう。俺絶対なりたくないけどな。
うん、なんなかったね。
なれないし、多分頭良くないとなれないだろうしね。
まあまあ、それは大学の課程プラス教職課程でもありますからね。それはまあ、その分勉強されてきた方ですよ。
うん、
でそれでやっぱり40年全うされた先生を僕はむしろ褒めるべきだと思いますけどね。うん、感じとしてはね、うんうん、まあそんなこんなですわ。
そうですね、
うん、さあね、まあとりあえず編集も待ってますしね、
はい、
僕個人的にはお金を集めることも頑張らなきゃいけませんしね、
はい、
もうやること満載ですよ。夢いっぱい、はい、穴があったら入れたい、
はい、
本当ね、まあ、じゃあちょっと今日募集しようか。
はい、
3つほど募集がありますよね。
1つ目は
稲造さんと僕を、優しく包み込んでくれる人。
お金で、
うん、
お金な、うん、ノーマネ
ーノーマネーの
ノーマネーで
50
と、あ、
うん、が1つ、はい、で2つ目は私ですけどね、はい、入れてもいい穴を提供してくれる女性。
そんな都合のいい人なんだろうか。
3つ目、はい、140万くれ
る。なんか40万増えてますけど。100万から。
いや、一応最大140万なんだもん、しょうがないじゃないの。その代わりね、いらなかったら、もうそこをお返しますんで。
あれだよ、でも。
確定してないからね。
でもさ、まあ、2番目はさ、既得な人がいるかもしれないですね。
いやいや、一番いねえだろ、バカ野郎。一番いねえだろ。
いやいやいや。
ノーマネーだぞ。
かわいそうと思ってさ。
いやいやいや。
かわいそう、おじいさんにかわいそうなの。
いやいやいやいや、もうそんなあったら3番目の募集頼むわ。
あ、そうか。
もうほんと切羽詰まってまんねや。まあまあまあまあいいですよ。とりあえずそういうことでございましてね、
はい、
まあ今日もくれていくわけなんでございますけれども、はい、まあね、250回でございますよ、
はい、
ちょっとね、ここでちょっとお断りをしなきゃいけないんですけども、
断り、はい、
まあ、ちょっとね、民材変わったこともありますし、
はい、
ちょっと危険も伴っておりますので、
はい、
ハザードマップは一時無期延期と。
そりゃそうですね。
いうことにさせていただきます。はい、ただし、はい、まーさんと行く分には OK。
あ、俺とね。
うん。ということにしようかなと思ってます。
わかります。
ちょっと私、ちょっとね、稲造さんをね、ハザードマップどころかですね、黄泉の国に葬る危険性もありますので、ね。
それこそあれですよ。SSS ランクですね。
何にも霊的危険がないのに、うん、稲造さんを葬るという危険性も出てきましたんで、これはちょっと安全上良くなかろうと、いうことでございますので、ちょっと無期延期。ごめんなさいね。
ね、
ごめんなさいね。
ラジオのさ、
うん、
その出だしでさ、
うん、
稲造が死にましたみたいな、
うん。その時俺も死んでるよ、
バカ。そうか、
うん。奇跡的に助かってるかもしれないけどね。と、
うん、
いうことなんで、ね。まあまあ、それもね、ちょっと落ち着いたらまあできるんでしょうけど、
はい、
まあ仕事もね、夏休みからまた。
でもまあ、嬉しいことにですね、うん、このラジオ僕の友達も結構聞いてくれてるみたいなんですよ。
あ、そうですか。
うん、嬉しい。いや、グループに入ってくれてると思
う。ああ、なるほどね。
嬉しいですよね。
うん、
で、まあ、双葉さんの友達も聞いてくださってるみたいで、
うんうん、
こんな下世話なラジオなんですけど、
本当ですよ。
よくよく耐えてくださって聞いてくださってますよね。
その上140万くれって言ってるんですからね。
もうむちゃくちゃ
です。むちゃくちゃなラジオですよね。
はいはい、
まあ当然冗談で分かってくれてると思います。本当に
送ってきたら笑っちゃう。
本当に送ってきたらそのまま返しますんで、ご安心ください。それもらったらダメだよ。
ダメだな。貸すって言うんだったらまあね。
まあまあまあまあ、それはね、それでいいですけどね。まあまあまあ。まあまあ、そういうことでございますよ。
でも2番目来たらいいね、じゃあ、双葉さん。
あ、それは、ウェルカムですよ。
ね。
ウェルカムトゥーマイバー。
あ、そうですか。
うん。まあ、マイボ、マイ。
大丈夫なの？
大丈夫なの？多分、うん、まだ、
トゥーマイバー。
まだ硬いよ。
硬さ？
硬いよ、まだ。
いや、いいね。
俺、硬さで勝負だ。なんだよ。うん。そんなにあんまり借りは、バカ野郎。まあ、いや、そうですよ。ということでございまして、一応そういうお断りをちょっとしとかなきゃなんねえなと。 思っております。うん、まあ安全第一なんでね、ちょっと私の、まあ、体調といいますか、まあ、薬との相性なんですけどね、まあ、この辺がちょっと安定するまで多分 2,3 ヶ月かかると思いますんで、まあ、その間はちょっと、あまり無理はしたくないなと思います。まあ収録オンリーで、できれば行きたいなというふうに思っております。まあちょっとご了承くださいと。まあその間にね、まあ、あの総集編だとか、まあ、作り込み企画だとかっていうのはまあできなくないんで、うん、そういうのはまあ継続的にやっていきたいなと思います。まあ、稲田さんもね、ちょっと仕事今年はね、まだ今年度始まったばかりなので相当やり込められてますからね、今後ちょっと不安になりますよね。
なんかそのうちになんか俺がなんかやばくな
って、その時はね、あのまた無期限停止になります。まあ私が喋れる間は私が喋ります。はい、あのずんこと一緒にし
てます。はい、まあ今のところ大丈夫な
ん、うん、まあその辺も、でもまあその辺も健康第一というかね、まあ話したい時に話さないと意味がないですからね。
そうです
ね、うんうん、ということもあるんでね、まあそういう時は私一人でも喋りますよ。喋りたいネタはいっぱいありますからね、うん、ということでなんとか繋いでいきたいと思います。
とりあえず今のところ大丈夫です。
はい、まああの聞いてくださってる既得な、いやいや、ちっちゃ全世界1億5000万人のサミカファンの皆さん、全国、全世界、8億人の双葉太郎ファンなんです
か。8億人
ってもう、ほほほほほ、誰が誰か分かんないよ、まあまあいいや、そういうね、はい、既得な皆様、
はい、
これからもご愛顧よろしくお願いいたします。
あと、私事なんですけど、
はい、
今ちょっと
進路、
曲をね、また可視化してるんです
よ。あー、言ってたね、できたら持ってきや、
年間、恋、恋歌、
うん、うん、ちょっと今ドキドキして
る。あ、発音的にね、
そうそう、テレビで
やる。あ、いやいや、
殺すぞ。
いやいやいや、俺の曲ね。
まあまあできたら持ってきなさい。
わかりました。
うん、はい、曲紹介も含めてね、名曲アルバム、はい、それから、まあ、アンゴルモアね、その他作り込み等々、はい、やっていきたいと思いますんで、
はい、
楽しんで聴いていただければと思っております。
はい、年間もよろしくお願いします。
うん、まあ、本当に良かった
ね。いやいやいや、
まあ、理由は言いませんけどね、この後稲造を泣き者です
、
ということでございまして、はい、250回も無事に終わりまして、300回に向けてまた一つ一つ抱負を進めてまいりたいと思います。はい、それではこの辺でお開きにしたいと思います。
はい、
今日のお相手は双葉太郎と
稲造でした。
本当に、
はい、
はい、というわけで皆さんまた次回、
はい、
バイバイ、
バイバイ。
本当も穴があったら入れたい、
はい、
入れたい、入れさせて、
あっ